熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。
時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治が6時45分までの45分間熱く語っていきます。よろしくお願いします。2月もね、いよいよ終わりの最終回ね、今日25日ですけど、まあ、2月短いんでね、まあ早いなと思うんですけど、もう2月終わってしまいましたね。もうでもただね、塾としてはここからね、ちょうど愛知県入試ありますし、まだまだ気を抜けるところではないんですけど、やっぱりちょっとこう3月のね、あの頭に受験があるということで、ちょっと緊張感もね、ちょっとこう持ちながら、いつもこの3月の頭っていうのを迎えてくるんですけど、まあね、そうは言ってもね、やっぱり4月からスタートっていうことで、結構このね1ヶ月はね、いつもね、せわしいんですよ。でまあ大体何回もね、塾番組でも言ってるんですけど、4月のことって4月に準備しないんですよね。4月のこと大体半年以上前に準備するんで、実際じゃあ来月から4月、来月から4月だってこう準備しなきゃってことはないんですけど、来年度の準備をしてきたんで、またそのじゃあこれで大丈夫かみたいな確認はまあまあ結構あるので、まあ3月はいろんな意味でね、受験があったり準備があったり、あと新年のね、やっぱクラス変わるんですよ。やっぱりね、学年が変わるから、だから結構学校だと何年何組に行ったら先生がいてみたいな感じですけど、塾ってそのままのクラスの子もいれば、クラスが進級する子もいれば、時間も変わる子もいるとか、特にこの時期多いのがね、まあもう皆さん、ああそうそうと思う、と思われると思うんですけど、他の習い事との調整ですね。もう圧倒的に多いですね。もう何時にどれが入るから、こっちは来れないからこの時間で探してみたいなね。結構それがむちゃくちゃ多くて、まあいつもそのなんていうのか、その電話とか、あとはやっぱそういうやり取りをいつもしてるのがこの3月2月3月の風景かなって思いながらやってきましたね。特に今年は毎回言ってるプロクラなんていうのもあって、クラスがどんどん増えていってるんで、とにかく先生たちが今クラス一個一個調整したりとか、あとコース変更とかね、結構学年が上がるだけじゃなくてやられるものも、まあうちでもそうですけど、たくさん取ってる子は7つとか8つ取ってますからね。だから大変なことなんですよね。だから7つで塾やって、英語やって、速読やってとか、そろばんやってとかって考えるだけでも大変なのに、それの教材をみんな用意したりとか、時間割り決めたりとかね、結構実は大変なんですよね。でもまあそんな光景見ながら4月迎えてくるのかななんて思いながら、まあ2月最後の放送ですけども、そんなのを考えながら元気いっぱい今日もお届けしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、番組終了する午後6時45分まで熱血教えて中澤先生を楽しみに、メッセージの募集もしています。メッセージは熱@843fm.co.jp、 熱@843fm.co.jp、 またはヤシの FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。ちょっとしたお悩み相談から勉強の疑問など幅広く受け付けています。お待ちしてます。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。はい、引き続き熱血熱いトークをですね、していきたいと思っておりますが、いろんなバージョンでお届けしたいと思いますが、はい、ね、ちょうど、ね、さっきも言ったけど受験のシーズンでね、本当にあと1週間でね、中学生の子たちも受験もありますし、まあちょうどね、こう3月になるということで、なんとなくねこの時期いろいろみんな、動きも激しくて、まあ私ども先生たちもね、 まあそんなにね、まあ3月ってあのスクールイヤーっていうのが4月から3月なので、まあ3月途中でなんかあるってことはあんまりないんですけどね。まあ4月になるとやっぱ多少配置だったりとか、やっぱりその担当のところが少し変わったりすることもまあありますし、なんかやっぱりちょっとこう 1月12月よりもやっぱ学校のスクールイヤー4、3っていうのが自分の中では1年の流れかななんてね結構思ってるんですけど、最近ねやっぱりこの時期って大体塾って2月3月っていうスタートみたいなのってまあまあ昔からあったんですけど、最近ほんとねなんかねバラバラっていうか皆さんのこうタイミングで始めることが本当に圧倒的に増えているので、昔に比べてなんていうのかな、まあ確かに多いんですよ今体験シーズンって言って、まあ塾だ英語スクールだとかいろいろ本当にね幅広くこの時期来られてはいるんですけど、結構兄グローバルエデュケーションの場合は年がら年中体験が時期があるので、結構その辺は凹凸があまりないんですけど、今年はやっぱりちょっとねコロナの影響とかそういうのもあって、まあ上の学年ですね、結構小学校中学校ぐらいの子たちの方が動きが早いかなと思うんですけど、なかなかねちっちゃい子たちはまだなかなかちょっとタイミング見ながらになっちゃうのかなっていう感じもあるんですけど、それでもやっぱり一番体験が多いシーズンかな3月がですね。なのでまあ塾の方も英語スクールの方もそうですけど、まあ賑やかな感じで遅れる時期なので、なんかやっぱ新しい方に会ったりとかね、新しい出会いがあったりとか、新しく生徒さんならに来たりとかっていうのを見ると、なんかすごくこうあこれで始まるんだなみたいな感じで、少し気分的にもねなんかいい空気の時期なので、まあね、結構こういろんなね、ものがこう入り乱れて、それをなんか一個一個整理して4月がスタートしていくみたいなね、なんかそんな感じの時期でございますが、まあそんな時なんでね、今日は少し勉強の話なんかしてみたいと思いますので、それではですね、今週もコーナーに行ってみたいと思います。コーナー行ってみましょう。熱血授業。このコーナーは勉強に関する疑問や私中澤治が伝えたい勉強法、そして英語教育に関するネタなどを勉強に関するあらゆることに答えていきます。はい、今日はねまあ勉強関連の話をしたいなってちょっと思っていて、まあ、受験も近いじゃないですか。じゃあ僕がいつも受験生の子たちね、結構見ますけど、どういうことを、こう、受験の子たちに、声かけるかっていうね、そんな話をちょっとしたいかななんて思ってるんですけど、まず僕がね、一番ね、受験生の子に言う、まあ、大体緊張するとか、大変とか、どうしよう落ちたらとかね、まあ、言うんですけど、まあ、あくまでもやっぱり受験って、まあ、いろんな考えありますよ。当然合格する、した方がいいし、合格するのが一番いいとは思うんですけど、まあ、受験っていうものっていうのは、こう、人生の中の通過点なので、その受験っていうのを乗り越えていくことで、まあ、その、これから先生きていく上でね、いろんな経験となって、そして、まあ、それが、まあ、糧になり、まあ、自分を成長させてくれるものですよね。だから、まあ、当然結果、受かるのが目的ですし、だけど受からなかったからダメってわけではないと思うんですね。そのために向かってったその道筋とか、歩みっていうのもすごく大事なので、まあ、子供たちにはまあその辺をね常に伝えてますね。だからまあ当然ね受かんなくてもいいよなんていうのはちょっとねなかなか言えないんですけど、まあいいよ どっちでもみたいなことであんまりそういうことはないんですが、まあ、やっぱり基本受かってもらいたいんですけどね、まあ、まずはそこまで一生懸命やってきたんでね、一緒に一回しかないじゃないですか。やっぱり今ってね、推薦入試みたいので、実際試験問題解くってこともしない場合もあるし、内申だけあれば行っちゃうのもあるしね、それは大学の時もそうなんですけど、なかなか緊張感のある空気の中で、なんかね、紙配られてね、解いてね、みたいなのを経験する場面少ないじゃないですか。一緒に一回あるかないかかもしれないんでね。まあ、まずは受験を楽しんでくるようにって言いますね。まずはね。本当にこのその場にいて経験できないんで。まあ、それこそ、一生に何かあるかわからないその緊張感とか、そういう空気感を楽しんできてねっていうのはまず伝えます。 です、私の場合は。で、そうすると、まあなんか、うんっていう子多いんですけどね。うん。なんか、そんなこんなで話をしてね。あと、頑張らなくていいっていうよく言いますね。頑張らなくていいよって普通にやればいいですね。頑張る必要、頑張らなくてもいいんですよね。いつも頑張ってきたんだから。いつも通りやればいいんです。だから、さあ、受験だから、頑張ってね、みたいなのは、あんまりタイプ的には言わないんですが、まあ、普通に、まあ、頑張る必要そんなにないよって。ね、今まで自分やってきたこと信じていけば、そういう感じですよね。そういう声かけもしますね。まあ、それはで結構本番迎えるとき、結構緊張するじゃないですか。発表会とかね。そういうときでも一緒ですよね。まあ、大好きな人、外出て、そういうのが喋るのがもう本当にもう何よりも好きみたいな人は別ですよ。緊張しますよね、大概。まあ僕は好きなタイプなんて自分で言うのもなんなんですけど、人がいればいるほどこう、盛り上がるんですね。まあそういう人はまあ多分少ないと思うんで、まあね、一緒に番組やったのんちゃんとか、そういう方は多分人がいればいるほど盛り上がると思う。みどりさんとかね、そういうのは皆さんは多分燃えてくると思うんですが、私も、まあどっちかって人が、皆さんが見ていただいた方が、喋りやすくなるタイプではあるんですけど、まあ緊張するじゃないですか。うん。だから緊張しておいでって言われたら緊張しにくかったりするんで、どうしよう先生緊張する。はい、もっと緊張しろってね。なんでそういうこと言うみたいなトークになって、いつの間にかほぐれてるみたいなのありますよね。だから大体人間ってこう、受験もそうなんですけど、こう言われるだろうって期待して言われることを言ってあげないと緊張がほぐれるんです、結構。で結構あと、なんか見直しするとか、例えば、こう試験あるじゃないですか。で、見直ししといてよみたいな、結構すると見直し見直し見直しみたいな感じになっちゃうんで、まずよく受験では、一旦全部答えを埋めて、その後で、振り返り。要するに、見直すことにあんまり着眼させると、なんか見直さなきゃ見直さなきゃになっちゃっていい加減になっちゃうんで、まあその、回答を作るって言うんですけど、結構回答を作って、その後で、もう一回ゆっくり解き直そうっていうのは言いますね。だから、結構その、見直しをするっていうこと自体で、考えすぎちゃって、もう一回間違えちゃったりする子もいるんですよ。結構ね。だから、うちの授業では、まあ大体空欄っていうのはね、基本的に書かせないようにしてるんですけど、まあ、結構ね、わからないと書かない子結構いたりするんですよね。これが試験でも慣れてないと、結構その前段のトレーニングの中で、要は試験問題出た時に、これ試験なんでね、もう、しょうがないんですよ、わかんなかったら。当てるしかない。例えば記号問題なんて書かなかったらアウトじゃないですか。例えば4択なのに、0って書かなかったら0点確定しちゃうんで、まあ書けば4分の1、25% とか。ね。パーセンテージ上がるから、まあ分かる分からんっていうのは気持ちは分かるけど、とにかくちょっと試験の時はまあ、埋めようねって言って、答えを変えてこようねっていうのはもう基本なんですけど、なんで空欄はない。で、まあ笑い話じゃないですけど、昔、試験問題、愛知県ってね、昔結構図の大きさが、綺麗な縮尺って、要するにそのまま小さくなってる図が多かったんです。だから試験問題出てくるときに、見た目でなんとなく見た感じで、なんとなく答えが当たっちゃうときが、稀にあって、で、その練習したことありますね。もうちょっと本当の勉強やらなきゃいけないんですけど、これは大体3分の2ぐらいだろうみたいなね。はい。そういうこう結構、答えを書かせる訓練はね、結構しました。まあまあ当たるんですよ。不思議と。やっぱり図が正確なので。なのでそういうこともやったりとかして。結構ね、だから書いてきなさい、埋めてきなさい。まあ、必ず空欄なしで言っといてって、そのルールみたいなものを明確にしてあげると、結構試験なんかやりやすいんで。あとはまあ埋めてから一回、あと、答えを見ながら見直しちゃいけないとかね。答えを見ながら見直すと答えに引っ張られるんで、答え書いた後ですね。まあちょっと受験生の子聞いてるといいと思うんですけど、全部書いた後に、一回解いた答えを見ずにもう一回解き直すっていうのが僕の基本です。はい。そうすると、リセットされるんですけど、答えを見ながら、これいいって書いてないいいかなってやりながらやると、前の答えに引っ張られてしまうので、見直しになりにくいんですね。だから、 見直しするときは前のことは見ないっていうのが基本試験のときはいいかなって思ってます。はい。まあただ時間のないときとかね、書き間違いとか写し間違いを見つけるときは前の答え引っ張った方がいいんですけど、あの時間があって余裕があってまだ解き直しできるなと思ったら基本的にはそういうリズムで書いていただくのが結構いいかななんて思ってますね。はい。あとまあでもタイプによるんですよね、こう見直しって言ってもね、試験終わるとね、あのまあ大体学校でもそうじゃないですか、試験終わると顔伏せて寝ちゃうとかね。はい。あれも訓練しないとね、顔伏せたまま寝ちゃうっていうのもね、終わったら終わりみたいな子も結構多いんですよね。でまあ最後まで諦めずに時間制限時間決まってるんで、時間の限り戦うのが普通じゃないですか。でもまあ答えが 100% ね当たってるって言ってもそんな確証ってなかなか得られなくないですか。試験全部できたわ OK みたいなのってないと思うので、僕もねどうだろうな、満点だったと思う試験ってあんまりないですから、やっぱり今でも覚えてますけど、大学のね私立かなんかの英語の試験がとても簡単だったんです、体にあって。でその時はさすがにこれ全問正解だろうなって思って終わったことが一回だけありますけど、まあねそれはまあ本当に稀ですね。はい。どの試験受けても大体はまあ満点なんて確信するのはなかなか難しいんですよね。まあ語学系はねまだね漢字だとか文法っていうのはまだちょっとやりやすいんですけど、数学とかね計算が多かったりするやつっていうのはなかなかね完璧っていうのはない場合が多いので、結構ね案外ねみんなね一番の一番間違えたりするんですよ、数学とか。案外僕が教えてる中でももうほぼ100点なのに間違えたのどこって一番とかね、一番の一番よく間違える、本当に多いんですよ。だから結構やっぱり気持ちかな、やっぱ一番目なんて簡単だから間違えるわけないと思ってるから間違えちゃったりするんですよ。結構だから見直した時は一番をよく見直せなんてよく言うんですけど、結構後ろの方はしっかり解いたりして間違えないんだけど、案外軽くやった最初の問題が間違っちゃったりとか、これ間違えるのみたいなのが結構あるんですよね。だからまあそういう経験をなんか見ててあげるとやっぱそういうのいっぱいあるんですよね。はい。なのでまあ最初から最後までね、まあ試験のやり方ってこうみんないろいろじゃないですか。1番からやっていく子もいれば5番からやっていく子もいるとかね、3番からやりたいとかね、結構最初の問題簡単だから飛ばしてみたりとかね、難しいと思うの解かなかったですね、そのまま最後まで行っちゃったみたいなねだからそれ全部難しいと思ってどうすんだみたいなね、しょうがないんですよね、うん、だからまあそういうこういろんなのも、まあ、塾やなんかでこうトレーニングしたりとかね、点数取れたりとか、まあ塾やなんかはね実は本物そっくりの、まあ要はそっくりですよ、問題の紙質とかその問題の形式とかそっくりな問題をトレーニングしていくんですよ。だから試験前に始まって、あ塾と同じだって言ったっていうね、そりゃそうでしょっていうね。ただ絶対今年どうなるかって分かんないんですよ、必ず決まってるわけじゃないですし、去年のやつ真似して作ってるんで今年そうなってるか分かんない、問題の紙質とか問題の傾向とか変わっちゃうことは当然あるので、トレーニングしたの全然違う形になるっていう可能性もないことはない。実は。なので、案外こう、変わり目ですね。入試が変わったりとかするときには、ちょっと形式変わったりしてあれ違うみたいなのは結構あります。はい。これあとね、余談ですけどね、まあ、うちのね、先生がいて、塩谷っていう先生がいるんですけど、その先生は、結構入試に出る漢字を、予想するんです。予想して、まあまあ当たりますね。当たりますねって変ですけど、そんな当たるわけないじゃないですかね。だって漢字って山ほどありますよね。で受験に出る漢字当てるって相当じゃないですか。はい、今ちょっと室高とか中野コメンでやってますけど、すごい率で当ててるんですよ。たくさん書いてるわけじゃないんですよ。黒板に、こういくつか今年出そうだな、みたいのを書いてる。そして当てる。そういう伝説がありましたですね。やっぱ塾は塾でね、結構そういうことやってるんですよ。まあ、あとはだって運も実力のうちって言うじゃないですか。本当に運も実力のうちなんですよ。だって受験って1点で決まるんですよ、合否がね。だから、その時にどんだけ運引っ込めるかっていうのも、やっぱりその時の運も常に意識して、運を意識して勉強する。気持ちを意識して勉強する。やっぱりその1点を 意識して勉強してることを全く気にしない子ではやっぱり気にしてた方がいいに決まってる。だから見直しの仕方ですらね、あの振り返りの仕方ですら、例えば空欄の埋め方ですら、目分量で見てることなんとなく書いた子ではやっぱり目分量で見た子の方が上だし、見直しの仕方でもそうやってルール決めてやった方が上だし、間違いが見つかる率が上がると。だ全てやっぱ考えて試験って受けていくと率が上がるんですよね。だそういうのはやっぱり私たちみたいな塾がやらないと、なかなか普段からね考えるの大変じゃないですか。まあ、それが来ていただく意味なので、まあね、いろんなことがあった受験を思い出してみました。まだね本番ですから、これから中学生の子たち特にね頑張ってもらって、まだ受験残ってることいっぱいいますから、とにかく、試験をまず楽しんでいただいて、まあその上で合格してもらって、で4月からまた新しいスタート切れるようにですね、はい、また次の目標に向かっていくといいですね。目標でこうどんどん目標クリアできるっていうのは本当若い子の特権なんでね、はい、私は羨ましいと思いながらも、私もそういうタイプなんで、まあ、まあまあ年取ってもずっとね目標を持ち続けていけるようになったのも、まあ受験のおかげかななんて思ってますので、まあ皆さんちょっとね今日の話も参考にしていただいて、はい、まあ聞いてる親御さんも声をかけていただいてね、まあ緊張するって言ったら緊張しろって言ってみたり頑張ってくれたら頑張るなって言ってみたりね。でもフォローしてくださいよ、本当に頑張らなかったら困るんでね一応ね、はい、もう頑張ってるからリラックスしてやってきて ね、力出せばいいんだよ、そんな感じで言っていただくといいかなと思います。はい、受験生の合格祈ってます。以上、熱血授業のコーナーでした。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル、英語を使って思考力も高まる、より国際的バランス感覚のある大人への土台作り、英語で英語を学ぶアニーインターナショナルスクールは、アフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
番組も残すところあと10分ぐらいになりました。ではここから期間限定コーナー、一緒に作ろう私のあだ名の時間です。このコーナーは私中澤様がリスナーの皆様から、中澤先生に代わる安田美代でのあだ名を考えてほしいという願いから作られたコーナーです。まあね、先週ぐらいにちょっと教え子のお母さんでですね、教え子だった子がお母さんになって娘さんを塾に入れてきて、その兄弟の子も塾にいたので、その兄弟はお母さんの兄弟ですね。でもう10年ぶりぐらいかな、7、8年ぶりかな。でその子とも喋った時に、やっぱり先生先生って言うじゃないですか、当たり前ですよね。で中澤先生、そりゃそうだと、まあ中澤先生から脱皮できないかななんてちょっとその時思いましたね。やっぱり違う名前じゃおかしいかなって思ったんで、でもまあせっかくなんで、まああだ名ニックネームをね、もしあれば嬉しいなと思いますので、 まあ、サブネームっていうんですかね。まあ、ちょっといろんなことやるのにあった方がいいかな、みたいなのありますので、もし、皆さんで少し思いつけば、ぜひメールとかしていただけると嬉しいな、なんて思ってますが、メールをいただいてますので、ご紹介しますね。ラジオネームはおーちゃんから。中澤先生、こんばんは。
こんばんは。
毎週中澤先生の新しいニックネームを考えようのコーナーをやっているのを聞いて、いろいろと考えたのですが、やっぱり中澤先生は中澤先生じゃないかと思います。シンプルな考えですいません。
ありがとうございます。
それはそれで、もう中澤先生でいいじゃんっていうね。はい。それはそうでしょうっていうね。その通りです。ありがとうございます。でも、よく放送聞いていて思うのは、よくパーソナリティの方って、名前で呼ばれることって結構多いかなと思いました。そうですね。例えば、ケンジさんとか。まあ、ケンジさん僕勝手にキャプテンって呼んでますけど、ダンさんとか。ね。ダンちゃんね。でもそうやってやっていて、渡辺さんとかもいるしなって。ね。結構名前呼びって奥が深いですよね。中澤先生もおさむさんを定着させるのどうですか。それではっていただきました。ありがとうございます。おさむさんね、はい、いいですね。おさむさんはね、大学の後輩はみんなおさむさんって呼ぶんですよね。おさむさんとかおさむ先輩とかね。あと高校の同級生はおさむちゃんかおさむさんがいるんですね。はい。だから昔からなんかおさむさんって呼ばれるのまあまああるんですよね。まあでもおさむちゃんが圧倒的に多いかな、やっぱり。ということで、このコーナーは3月末まで続ける予定でおりますので、こんな感じでメールいただけると嬉しいなと思いますので、皆さんからの応募待っております。よろしくお願いいたします。はい。さてですね、今日はちょっとね、ちょっと先になるんですけど、ミツさんにもまた言わなきゃいけないけど、4月の10日ね、日曜日、アニーグローバルエデュケーション、久々にね、サイエンネオフェニックスの冠試合ということで、私どもの冠試合がほぼ決定しましたので、まあこんな時期で、まあ多分ね、大丈夫だと思うんですけど、4月とか日曜日の試合、こちらを冠試合としてやりますので、ちょっとね、皆さん覚えておいていただくと嬉しいなと、久々にね、まあ開幕やらせてもらったんですけど、やっぱりまあ4月ってね、新しい年のスタートですし、また少しね、状況もありますけど、盛り上がるようならみんなで盛り上げて、まあ自分もそうですけど、アニーグローバルエデュケーションもフェニックスも盛り上げていきたいと思ってますので、またね、そんな関連したトピックありましたらまた皆さんにお伝えしていきたいと思いますので、ちょっと参考まで、4月10日ね、バスケですね、試合です。また見に来る機会がある方もいると思う、会場で会う方もいると思いますのでね、覚えておいてください、お願いいたします。はい。あとで、これはちょっと毎週のことなんですけど、やっぱり2月3月なんで、GOGO キャンペーンやってますので、アニーグローバルエデュケーション GOGO ですね。もう今、スタジオでみんな拳を振り上げて、GOGO 言ってますが、ありがとうございます。GOGO キャンペーン、入会金 55% オフ、初月月謝 55% オフ、ね、今年度教材費無料、次教材費無料、なんだろう、無料と55%オフしか言ってないからね、大変ですね。まあ1ヶ月分本当にかからない感じなんですけど、まあ大好評につきね、やってるんで、もう必ずラジオで告知してきてくださいって先生たちにみんなに言われるんで、必ず告知してます。で、全講座ほぼ対象なので、今回ですね、なのでどの講座を受けていただいても、大丈夫です。なので、皆さん来ていただいて、まあね、でもちょっと今、そうですね、体験がまた、かなり人数来てもらってるんで、かなり席をね、今、プロクラとかね、あの辺が本当に席が、足りなかったんで、かなり作って、もう万全ので受け入れになりましたんで、ちょっと時間合わなかったとか、ね、聞いてる方で一回受けたけど、なんかタイミングがっていう方も、今ちょうどキャンペーンやってますので、また来ていただいても結構ですし、で、あと、まあちょうどね、受験も終わる頃に合わせてご兄弟の方も結構入っていただくんですけど、まあ、3年始まる前にとか、新学年始まる前にとか、中学生上がる前にとか、いう方も、ぜひ、いただくと嬉しいななんて思ってます。でもね、 私が自分の時振り返ると体験授業ってこうなかなかなかったんですよね。うん。で、結構やってみるっていうのが普通だった頃もあったんですけど、体験授業って最初はね、なかったんですよ。まあ、なかったとも何十年も前ですけどね。入りたい、じゃあお願いします、みたいな感じだったんで。結構ね、席がなかったんですよね、最初ね。前ちょっと言ったけど、12人定員だったんで。はい。で、ちょっと街も多かったので、もう空いたら体験とかで入るみたいな感じだったんで、結構その最初の頃、本当に何十年前ですよ。体験授業ってなかったんですけど、でもやっぱりね、いろいろやっていくと、キャンペーンもなかったかもしれないな。キャンペーンもあんまりやってなかったですね。だからまあ、ここの豊橋だけじゃなくて、教室もいっぱいあるので、まあ、なんかこう、みんなで一緒に頑張ろうみたいな感じで始めたり、ね、こういう、今年みたいなコロナ禍の中で、まあ、頑張っててもらいたいということで、やってますけど、まあ、先生たちもそういうふうに思って、ね、タイミングよくやるときに、なんか、キャンペーンやってると、なんかね、なんかテンション上がってくるんでね。はい、盛り上がってるんで、そんなやってますけど、非常に楽しく学んでいただけると思いますので、もう一回やっていこうかな。中沢塾。ね。小1からやってます。高3までね。あと、英語スクールあり。3歳さんから。キッズのクラスから。まあ、社会人ね。小中高。社会人までありますね。あと、速読。これも、年長さんかな。ひらがな読めないとちょっと偉いので、年長さんぐらいから、まあ、社会人まで。まあ、全国1位どんく。昔、速読甲子園でもね、社会人部門全国1位取ってますから、うちもね。これも結構人気コンテンツですね。あと、速聴。英語速読ってね、速読聴英語。英文読解トレーニング教室でんですけど、英語の聞く力とか。まあ、兄とはまた違うスタンスで英語力を高めていくということで、両方取ってる方もいますね。あとは、玉井式ってね、ネットある方引いていたら玉井式出てきます、ね。図形の極み。すごく頭の中をこう、広げてくれるし、すごくやっぱいいコンテンツですので、図形の極み含めて、その後ソロ版ですね。いいソロ版。まあ、歌ってもソロ版は、ソロ版塾さんのソロ版塾って言うんですけど、まあ、タブレットとソロ版使って勉強します。ソロ版だけじゃないんですよ。なんと。なかなかでしょ？今の光景違うね。僕はなんかおじいちゃん先生がね、なんか市内みたいなの持ってやってましたけど、全然違います。タブレットで見て教えてくれます。なのでまあ、どっちかというと頭を鍛える感じそろばんですかね。はい。もう大人気コンテンツ、プロクラですよ。マインクラフト使ってね。これまあ、今体験会真っ最中なので、もし聞いて応募したい方は、プロクラで問い合わせて引いていただくと出てきますので、体験ぜひ申し込んでいただければと思います。全部言ったかな？相当ありますんで。ね。あとインターナショナルスクール。アーニーインターナショナルスクールね、幼児のうちは試験なく入れますので、入りたいって言ったら受け入れできますので、また遊びに様子とか見に来てもらったりするといいなと思います。ちょうどね、そういうのもあって、イングリッシュサワー、イングリッシュデイっていう体験イベント、豊橋の講演を受けてるのもやってますので、ぜひまたこの時期皆さんね、いろいろ調べてきていただくと嬉しいなと思いますので、私もね、ちょっとね、最近体験の方多いので、交通誘導とかして赤いランプとか振ってますけど、中沢だと思ったら中沢先生と呼んでいただく、もしくはニックネームで呼んでください。元気に答えていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、またね、皆さんにね、3月始まりますけど、2月終わってね、また1ヶ月頑張って、ただもうすぐ新年度ですよ、ほんとね。はい、まあ、新しい年に向かって気合い入れ直して頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今週も熱血を教えて中沢先生、45分間お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中沢様がお届けしていきます。来週もお聞き逃しなく。熱血教えて中沢先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care, bye bye。